立ち上がろうとする、君に捧ぐ君への応援歌、全力注ぐ、いつかたどり着くその時まで、希望を胸に扉開いてゆこう。
ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田彩です。さて今週のゲストは先週に続きバイオリニストの小泉奈美さんです。小泉さんは昨年3月まで高嶋ちさ子さんプロデュースによる12人のバイオリニストのメンバーとして活躍され、今年2月には夢だった念願のソロデビューアルバムをリリース。ご自身の YouTube チャンネルでも積極的に発信をされていらっしゃいます。今日もバイオリニスト小泉奈美さんをお迎えして、これまでそして現在の夢に迫ります。どうぞお楽しみに。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形にフェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
夢ドリーム、
夢
夢
夢
夢
夢
ドリーム
ドリーム。
世田谷ドリームプロジェクト。世田谷ドリームプロジェクト、ゲストはバイオリニストの小泉奈美さんです。今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
改めてプロフィールご紹介させていただきます。桐朋学園大学音楽学部バイオリン科卒業、第23回日本クラシック音楽コンクールにて全国大会入賞、高嶋ちさ子さん12人のバイオリニストのメンバーとしておよそ7年間にわたり活動、今年2月にはアルバムエスペランサで念願のソロデビューも果たされました。さあ、いろいろな経験もされているかと思うんですが、小泉奈美さん、テレビ番組などではとっても可愛らしいキャラを披露されてたんですか？
はい、アイドルキャラっていうのをやっていました。
アイドルキャラでもまさにですね、とっても可愛いですもんね。でもやっぱりちょっとそういった個性も出していきたいなっていうところもあったんですか？
はい、バイオリニストっていうとやっぱりこう実力派っていうのはこうイメージあるかと思うんですけど、なかなか名前を覚えてもらうまではいかないんですね。で、自分の名前を覚えてもらうために昔学生の頃 AKB48 が好きだったんですけども、みんなニックネームだったりこうあだ名っていうのを自分につけていて、そうするとファンの方はすぐに覚えられるなと思って、なみなみっていうあだ名をつけていました。やっぱり名前を覚えてもらうと各地全国各地に行っても自分のことを覚えておいてもらえるのでいいなと思いました。
そうか、なみなみとしてじゃあ、もうね、いろんなところに行かれて演奏もされていたかと思うんですが、一番記憶に残っている番組だったり演奏会だったりっていうのはありましたか？
はい、記憶に残ってるのは最初に出た番組でカラオケの精密採点の機会に合わせてバイオリン演奏を正確に行うっていう番組があったんですね。で、カラオケと同じでこう90何点とか出ていくんですけれども、これを練習するときにバイオリンの音ってもともと歌詞がないじゃないですか。で、ビブラートっていう、こう音をちょっと揺らす喉の震えみたいな感じで技術があるんですけれども、ビブラートをすると音として反映されないんですね。なので本当はこうちょっと あの しゃくれというか、ちょっとそういったものを表現したいけれども、うん、音として反映されないので、機械との戦いっていうのを初めてそこでやりましたね、
うんうん、そこはもう緊張もされた瞬間だったんではないですか。
すごい緊張もして、その時演奏したのはディズニー の歌だったんですけれども、ディズニーソングって間に普通にこう言葉が入ってるんですね。あのこれいくつあるのみたいな言葉が入っていて、それをバイオリンの音で表現するっていうのはすごく難しくて、自分で喋りながら演奏してみたりとかをしていました。
どうでした？いろいろなアーティストの方との出会いだったりとか、刺激ももらえたんではないですか？
はい、あの憧れだったあのアーティストの方の後ろで演奏させていただいたりして、本当に刺激にもなったし、あのこういったところで弾けるってすごい嬉しいことだなと思って、こうもっとお仕事が増えないかなと思って、こう頑張るきっかけにもなりました。
あの先週は小さい頃からバイオリンに出会って始められたというふうにもお話伺ったんですが、やっぱりこのバイオリニストになるのが夢だったんですか？
はい、バイオリニストっていうのをどこでも書いていて、うん、この間 あのリリースコンサートに10年ぶりに中学時代の男子が来たんですよ。来てくれて、もう夫婦で来ていただいたんですけれども、その時に小泉は昔からバイオリニストっていろんなところに書いてたよなって言ってくれて、うん、あのそれが叶ってよかったねみたいな風に言ってくれたので、あ本当書いててよかったとか思いましたね、
うんうんうん、で有言実行でしたし、そういう風に印象が残って夢を叶えた姿を見せて、ね、見せることができたって素敵な場面ですよね、
はい、
でもバイオリニストもいろんなタイプの方がいらっしゃったりもするんですよね、
はいはい、いろんな方がいて、まあ、オーケストラの一員でもバイオリニストですし、あの一人でやっぱりタレントっぽくこう出てらっしゃる方ももちろんいて、まあ、目標としてはこういう人っていうのはあまりないんですけれども、できるだけこうクラシックファン以外の方にも聴いてもらえるようなバイオリニストっていうのを今目指しています。
やっぱり東邦学園というとやっぱり名門ですもんね。いろんな経験もされたんですか？
はい、小さい頃から、ずっとバイオリンをやってきたんですけれども、東邦学園の高校から入っていまして、もうその高校1年に入った時にこんなに上手い人がいるのかってちょっと絶望したところもあって、よく勉強の学校でもそうですけど、街で一番弾けてると思った人が入ったらたくさんそんな人はいてっていう状態に本当になったんですね。で、もっとこう練習をそこまでしなくても天才的に弾ける子とかももちろんいて、その中でどうやって生きていこうっていうのはちょっとそういう風に考えた時もありました。
そんな小泉さんは昨年といいますか2021年8月東京オリンピックの開会式にも、ね、携わられたんですよね。
はい、オーケストラの一員として演奏させていただいていて、その様子がちょっと録画している方見ていただくと、あここかなっていうのは分かっていただけるんじゃないかなと思うんですけれども、
どんな曲を弾かれたんですか？
はい、皆さん覚えているかと思うんですけど、ドラクエを流れたシーンありますね、はい、あのあたりをちょっと演奏させていただいていまして、選手の方が登場する時の音楽っていうのをオーケストラの一員として演奏させていただきました。
ね、本当に東京オリンピックの開会式の話題にもなりましたもんね。
はい、
さらに飛躍されていくだろう小泉奈美さんというところで、新しいアルバムといいますかデビューアルバムが出まして、その中から曲を紹介していただけるんですよね。
はい、お聞きいただくのは散歩道という曲を聞いていただきます。この曲は、私は昔からクラシックを主にやってきたんですけれども、途中でパッフェルベルのカノンがもじったような部分が出てくるんですね、そういったクラシックからちょっと聞きやすい、ポップスをちょっと交えて作ったような曲になっています。
それではお聞きください。小泉奈美さんで散歩道。
Thank you.
さあお聞きいただいているのは小泉奈美さんの散歩道です。今週もバイオリニスト小泉奈美さんをお迎えしておりますが、小泉さん、はい、散歩道も心が豊かになるとか軽やかな気分になりますね。
あ、そうです。ちょっとこう明るい曲にしていまして、これを作ったきっかけとして昔 の, クラシックの中でももっと昔の時代のバッハとかベートーベンとかモーツァルトの時代っていうのはダイナミクスと呼ばれるピアノだったりフォルテっていう音量の表現っていうのを極端に小さくしたり大きくしたりっていうのをするのが面白くて美とされていた時代でして、ちょっとそこからインスピレーションを受けていて、この曲も音量の面白さみたいなところも入れています。
そんな小泉奈美さんなんですけれども、ね、バイオリンって言っても、ね、本当演奏する方によって音色の深さも変わってくるかと思うんですが、小泉さんの音色を色で例えたりするといかがですか？
目指しているのは真っ赤な赤なんですけれども、やっぱりこう情熱的に演奏したいなっていつもは思っていて、このエスペランサのアルバムも燃え上がるような曲っていうのをいくつか入れてます、でもなんとなくこう赤でも渋い色だったり鮮やかな赤だったりっていういろんな赤が出せるようになっていきたいなと思っています。
バイオリンをこう幼少期から続けてきて良かったことだったりとかいろんなことあるかと思いますが、いかがですか？
そうですね、もともと母がなんでバイオリンを私にさせたのって一回怒って私が聞いた時に、まあ、一つのこと続けていたら豊かな人生になると思ったんだよねって言ってたんですね。で、まあ、そのおかげがこの人と音楽を作るっていう喜びって本当に何にも変えられない幸せを感じられていて、本当にそれはありがとうって思ってます。
本当、ね、やっぱりね練習量も多かったでしょうし、ね、ご苦労もあったかとは思うんですが、はい、やっぱり波長を合わせるというか相手の思いを受け取ってそしてハーモニーを奏でるっていうのはやっぱりどんな思い気分だったりもするんですか？
やはり日本人って割と受け身なんですね、でこれを主張していくっていうのがすごい難しくって、自分はこうしたいっていうのはなかなか最初はできなかったですね。だんだんこう大人になるにつれてここはこうしようよっていう風に言えるようになってきたなって思います。
すごい、ね、そんなでも小泉さんも今先生としても、ね、活動もされてたりはするんですよね。
はい、国立音楽院という学校でバイオリンの授業だったりオーケストラの授業を担当しています。
どんな思いを込めて先生としてそのバイオリンの魅力を伝えてらっしゃるんですか？
バイオリンだったりこの楽器の技術っていうのはもちろんなんですけれども、他の興味のある楽器だったり授業全然違うことでもいいので強みっていうのを伸ばしてもらえるといいなと思っています。
またいろんなことのチャレンジも大事なんですかね？
はい、私は本当にバイオリンだけやってきたので、この2年この YouTube を始めたことによって、あ、動画の編集はちょっとできるかもしれないとか、新たな得意なものっていうのがやっと見つかったんですけれども、そういったものがやっぱりあった方がバイオリンだけやってるよりも強いかなって思いました。
また学生さんから学ぶところだったりとかもありますか？
はい、最近の学生っていうのは本当に現実的なんですね。昔で言うとバイオリニストになりたいっていうのも漠然とした夢であったし、例えば有名になりたいなんて思う子は最近本当に減っていて、ちゃんとこの資格を取ってこういう風になりたいっていうのがちゃんと決まってる子が多いので、もうよく言う大きな夢を持ってる子っていうのはそんなにないですね。
じゃあ本当もう現実的リアルなところで夢を考えている子が多いんですね。でもその物足りなさというかちょっと背中もしてあげたくなりませんか？
はい、よくなんかもっと面白い夢ないのとか言って聞いたりするんですけど、もう自分で動画上げてますとか本当に偉いなって思って、逆に大人だなって思ってます。
でも実践的にも動ける時代にもなってるんですね、いろんな観点からまたね音楽っていうところの魅力もね発信されているかと思うんですが、小泉さんのさらなる夢っていうとどんな夢なんでしょうか？
はい、まずこのアルバムを持ってコンサート続けたいなって思ってるのと、このアルバムが第2弾第3弾ってなったらいいなと思って、こうこれから頑張っていきたいと思ってます。 あとはこのラジオにまた呼んでいただきたいです
本当、
はい、
もうだってねラジオも夢応募してくださったんですもんね。何かきっかけもあったんですか、はい、
そうですね、この、 FM 世田谷を三軒茶屋のキャロットタワーで知って、何かこうラジオとかでかけていただけたらいいなと思って探してたところ、ネットで見つけまして、私夢そういえば今叶ってるじゃんと思って応募しました。
もうそんな風に言っていただけるとね、まさに世田谷ドリームプロジェクトのぴったりなゲストだったのかななんていう風に思うので、はい、はい、また来てくださいね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。2週にわたって、来てくださいましたゲスト、バイオリニストの小泉奈美さんでした。さあそれでは曲紹介ということで、最後の曲どんな曲なんでしょうか。
はい、子羊のワルツという曲をお聴きいただきます。この曲はですね、子犬のワルツでもいいじゃないですかって私が作曲家の藤瀬美希さんに聞いたんですけれども、そもそも私と藤瀬さんの出会いっていうのが米津玄師さんの、曲を一緒にコラボさせていただいたのがきっかけだったので、そこから米津さんのアルバムが羊にまつわるようなタイトルでしたので、そこからちょっと持ってきまして、子羊のワルツっていうのが、私たちの始まりでもあったタイトルを入れてみました。それではお聴きください。
小泉奈美さんで子羊のワルツ。ではここで番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。今日も呼んでみましょう。正代さん。
はい、世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩リポーターの塚田正代です。今回は東急田園都市線駒沢大学駅から徒歩8分、国道246号沿いにあります入酒と麺下木原にお邪魔しているんですが、あやさん、入酒って知ってますか？どんなものかはオーナーの下木原治さんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私煎り酒って初めて聞きましたが、まずこちらどのようなお店なのか簡単にご紹介お願いします。
はい、ですね、日本で初めて伝統調味料煎り酒を使用したラーメンを提供している、ラーメン居酒屋になります。
はい、またどうしてその煎り酒を使おうと思われたんですか。
ですね、煎り酒っていうのは、まあ、簡単に言うと梅干しを日本酒に漬け込んで中に鰹節を入れて、煮詰める調味料なんですね。で、豚骨ラーメンが世の中に行き渡ってた時に、まあ、ヘビーな、ラーメンが多かったので、あっさりさっぱりとした、ラーメンを提供できないかなと思うんで、煎り酒ラーメンっていうものを開発して、はい、世に出したというような感じですかね。
ではもしかすると煎り酒ラーメンは日本でもしくは世界でここだけかも。
はい、そうなんです。うちのお店が日本で初めての煎り酒のラーメンを出しているお店で、先代の方のお弟子さんが福岡県でやってらっしゃるんですけれども、日本で初めて煎り酒ラーメンを作ったのはうちのこのお店だけですね。
いや、では早速その煎り酒ラーメンなんですけれども、今目の前にご用意いただきました。スープの見た目は黄金色、そして小さくちょっと細くですね、細かくしているチャーシューが特徴かなと思うんですが、早速まずはスープからいただきます。うん、本当だ、梅干しの酸っぱさとカツオのまろやすかさが効いてる、ほんとさっぱりしたスープですが、これで麺を絡めると、麺はですね、縮れ麺ですね。
はい、まあ、繊細なスープなので、細麺で、さらに、まあ、縮れることによって、その繊細なスープを、まあ、上手に口元に運んでもらえるような、そういう設計にしてあります。
はい、では麺と絡めていただきます。うん、本当だ、さらに煎り酒の旨味が麺に絡んで、そしてまた半熟卵が乗っていて、さらにそのチャーシューを口の中に入れるとじゅわっと溶けちゃいますよ。
はい、ありがとうございます。チャーシューはかなり手間暇かけて作ってまして、だいたい丸々1日タレにも漬け込んでますし、作る過程で一度蒸してますんで、だから口の中でほどけるような、そういう食感になってますね。
もう至れり尽くせりのこの煎り酒ラーメンですけれども、ぜひラジオをお聞きの皆さんに PR お願いします。
はい、下木原は、まあ、今までにないスタイルの、ラーメン居酒屋なんですね。で、昼はラーメン専門でやってますけれども、夜は腕のいい職人が一生懸命作りました美味しい居酒屋メニューもございますんで、いらっしゃっていただければと思います。
では最後に下木原さんの夢を教えてください。
ですね、夢って一括りに言うとどうなんですかね、大きい感じになってしまいますけど、コロナとか暗いニュースばっかりなんですけども、そんな時こそやっぱり笑顔が必要だと思いますんで、笑顔があれば多分僕は戦争はないと思うから、だからみんなの、そうですね、大きく言うとちょっとでも笑顔のあるお店になればいいかなと思いますんで、それが今のところ私たちのこのお店のスタッフたち全員の夢っていう感じです ね。
スタッフの皆さんもう笑顔で出迎えてくださいました。食べても笑顔、ここにいるだけでも笑顔、そんな素敵な煎り酒と麺、下木原さんからお届けしました。いやー、煎り酒最高、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございます。すする音美味しそうでした。日本初の煎り酒ラーメン食べてみたいです。ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田雅代さんでした。
ここで番組スポンサーのフェイスネットワークからお知らせです。フェイスネットワークプレゼンツ世田谷ドリームプロジェクトがあなたの夢を募集します。自分のお店を持ちたい、ワンマンライブをやりたい、有名になりたいなどなど、あなたの夢を聞かせてください。番組内で夢の内容についてご紹介させていただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。さらにあなたの夢を多くの人に伝えるチャンスとして、レポーターが伺っての取材出演、もしくは番組へのゲスト出演などが実現するかもしれません。あなたの夢とその思い、そして住所、氏名、ラジオネーム、年齢、連絡先を明記してメールでご応募ください。宛先は sdpj@facenetwork.jp、 世田谷ドリームプロジェクトの頭文字を取った sdpj@信頼という意味のフェイス、そしてネットワーク .jp となっております。件名に必ず世田谷ドリームプロジェクト夢応募とご記入してください。また番組出演や町レポートの取材希望の有無も書き添えてくださいね。詳しくはフェイスネットワークホームページまたは番組公式 SNS をご覧ください。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。番組では応援ソングのリクエストやメッセージをお待ちしています。834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com、 世田谷ドリームプロジェクトまで。そして番組の公式 SNS でも情報を発信してますので、ぜひチェックしてください。番組を聞き逃した方は、直近の放送でしたら FM 世田谷のホームページからポッドキャストでも聞くことができますよ。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。